お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は先週に引き続き主任薬剤師の鈴木博人さんをお迎えしております。鈴木さん、また今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で先週はですね、お薬の保管場所っていうところまでお話ししていただいたんですけれども、今週は、薬の副作用というところのね、はい、お話が残っておりますので、そこからちょっとお話をしていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ、今週はですね、先週に引き続いて、薬についてよく知ろうということで、6つ目の薬の副作用に注意しましょうということからお話しさせていただきたいと思います。
はいはい、お願いします。
で薬のですね、副作用に注意しましょうということで、薬を飲んだ時にですね、薬の効果、主作用ですね、こう以外の症状が出ることを副作用と言います。
はい、
で薬を飲み始めてですね、こう気になる症状が出た場合はですね、医師、薬剤師にですね、連絡していただけたらと思います。
はい、
で薬を飲んで、副作用が出た時はですね、どの薬を飲んで、いつどのような症状が出たのかということでですね、必ず記録するようにしていただけたらと思います。
はい、
で病院でですね、薬を処方してもらう時とか、あとドラッグストアさんですね、OTC です、と言われる、一般用医薬品を購入する際はですね、必ず医師とかですね、薬剤師の方にですね、副作用が出たことのある、薬の名前を伝えるようにしていただけたらと思います。
あ、なるほど。こういった時にお薬手帳とか、
そうですね、後ほどお話しさせていただきますが、活用、お薬手帳などをですね、活用していただけたらと思いますので、で副作用の原因はということですね、今日はこう簡単に4つにまとめてきましたので、お話しさせていただきたいと思います。で1つ目はですね、薬の性質によるものっていうのがあります。でこれはですね、治療する目的と違う部位で効いてしまった、目的以外のですね、効果が出てしまったっていうことになります。多少のですね、副作用よりも薬の主作用によるメリットが大きい場合はですね、使用副作用が出ても続けることがあります。で、2つ目なんですが、患者さんの体質によるものですね、簡単に言うとアレルギーなどがあります。でお薬の中にはですね、卵の成分でできているものとか、牛乳アレルギーの人は飲めない薬などがあります。でなので、アレルギー体質の方はですね、必ず医師、薬剤師に伝えていただけたらと思います。で3つ目はですね、相互作用によるものがあります。他のお薬とかですね、食べ物、喫煙などが該当します。で薬によってはですね、一緒に飲むと、作用を打ち消してしまったりとかですね、作用を強めて副作用を招いてしまうことがあります。なので、現在使用している薬がある場合はですね、必ず医師、薬剤師に伝えていただけたらと思います。で4つ目はですね、薬の飲み方が正しくなかったことがあります。これはですね、決められた量とかですね、決められた回数以上にお薬を飲んでしまうと副作用を起こすことがあります。
ああ、そうなんですね。
そうですね、
多かったりしてももちろんダメなんですね。
そうですね。で、ここでですね、ちょっといろいろ副作用が起きた時にですね、ちょっと医薬品被害救済制度っていうのがあるので、それについてもですね、簡単にお話しさせていただきたいと思います。で薬のですね、副作用によって例えば入院が必要など一定以上の健康被害が生じた場合にはですね、法律によって定められた給付金を受け取ることができます。でこの制度ではですね、病院とか診療所で、処方された薬のほか、 まあ、薬局とかですね、うん、ドラッグストアで購入した医薬品も対象になります。
あ、そうなんですね、はい、
で、ただしですね、まあ、厚生労働大臣が指定している医薬品、適正な使用がされなかった場合ですね、まあ、用法用量を守らないで使用した場合とかなんですが、まあ、給付のこの場合は給付の対象とならない場合もあります。
あ、ちょっと多く飲みすぎたとかそういうことなんですね。
そうですね、はい、で、まあ、給付の請求はですね、はい、まあ、健康被害を受けたご本人様、うん、またはですね、そのご遺族が直接 PMDA というですね、はい、まあ、医薬品医療機器総合機構っていうのがあるんですが、はい、まあ、そこに対してですね行います。で、その際ですね、医師の診断書とか、はい、あと投薬使用証明書、まあ、受診証明書などがですね必要になります。まあ、支給の可否についてはですね、厚生労働省が設置した、まあ、外部有職者で構成されるこの薬事、ちょっと難しいですけど、薬事食品衛生審議会においてですね、ちょっと審議を得て、はい、まあ、厚生労働大臣の判定の結果にも基にこう決定されるような形になります。なので、まあ、ちょっといろいろね、こう、知りたい部分もあるかとは思うんですが、
はい、
まあ、詳しくはですね PMDA っていうですね、
はい、
まあ、医薬品医療機器総合機構でですね、まあ、インターネットでも構わないので検索してみていただけたらと思います、
うん、そうですね、はいはい、
で、薬の基本7つ目なんですが、はい、まあ、相互作用に注意しましょうということになります、うんうん、で、薬によってはですね、まあ、一緒に飲むと作用を打ち消してしまったり、作用を強めてもう逆に副作用を招いてしまったりすることがあります、
はい、
なので、まあ、薬をですね複数飲んでいる場合は何を飲んでいるか、まあ、必ず医師薬剤師に伝えてください、
はい、
薬によってはですね食べ物によって作用が高まったり、
はい、
まあ、副作用が出たりするものもあります、
うん、
そのような食べ物がある場合はですね、まあ、薬剤師がこう説明しますので、
はい、
まあ、忘れないように、まあ、お薬手帳などにですねメモするようにしていただけたらと思います、うんうん、
はい、
で、8つ目になるんですが、
はい、
まあ、お薬手帳をですね活用しようということになります、
はい、
で、お薬手帳はですね、まあ、複数の医療機関を受診している場合に、まあ、例えば薬の相互作用とか、
うんうん、
まあ、重複投与を避けるためにですね、はい、まあ、大切なものになります、
はい、
なので、まあ、複数医療機関受診していた場合でもですね、うんうん、まあ、お薬手帳は1冊にですねまとめていただけたらと思います。
あ、そうですよね、たくさん持っててもね、
はい、そうですね、中にはこうあちこちでもらわって、
はい、
こう何冊もこうまだ後ろの方までページが残っているのに何冊も持っている方もいたりもするので、
あ、
まあ、そういう場合はもう一冊に、うんうん、整理していただけたらと思います、
まあ、お薬手帳一つ持っていればどの、
そうですね、全国共通なので、うんうん、
あ、まあ、
それ一冊で、はい、
出せばそこにやって、
出せば、はい、今飲んでるお薬の状況も分かりますし、はい、アレルギーがあれば、うんうん、まあ、そこに記載していただくことで、
うん、
まあ、このお薬を飲むことで、ジンマシン出たよとか、
はいはい、
腫れちゃったよとか、うん、そういうのが分かるので、
うん、
まあ、ちょっとね活用していただけたらと思います。
大切ですね、はい、
なので、はい、まあ、2番目になるんですが、
はい、
まあ、病院とかですね薬局を受診する際は必ず持参しましょう、うん、ということになります、
はい、
で、3つ目ですね、あ、3つ目なんですけど、
はい、
まあ、一般用医薬品ですね、この市販でドラッグストアとかで買える OTC って言われるものなんですけど、はい、うんうん、まあ、それだったりとか、
はい、
まあ、あとサプリメント、
はい、
を購入する際もですね、まあ、提示していただけたらと思います、うん、これは中には健康食品との相互作用があるものもあるので、は
い
は
い、そうなんですね、
はい、なので、うん、まあ、ドラッグストアさんであれば、うん、まあ、そこに、常駐している薬剤師さんに 見せることで、
うん、
まあ、ちょっとこう助言っていうかですね、
は
い、
そうですね、
まあ、していただくようにですねしていただけたらと思います、
はい
はい、で、4つ目ですが、まあ、アレルギーとかですね、うん、副作用がある場合は必ず、まあ、お薬手帳に記載しましょうということになります、
はい、
で、医師や、まあ、薬剤師からですね言われたこう大切なことは、まあ、お薬手帳にでもですね、
うん、
メモしていただけたら、まあ、今後それを活用することもできるので、
うんうん、
まあ、そういうことを含めてですね、まあ、お薬手帳を活用してください。
そうですね、はい、今時って子どもたちもそうですけどアレルギーって結構いらっしゃいますからね、
はいはい、
そういうのはちゃんと書いておくことっていうのは
そうですね、大事、大切なことになりますね、
もう命に関わったりもしますもんね、
はい、
こういうのって、はいはい、皆さんこれぜひね活用してください。
で、9つ目になるんですが、はい、まあ、処方された薬はですね、まあ、絶対にですね他の人にあげてはいけません、
はい、
で、まあ、家族とかですね、まあ、兄弟ですね、まあ、近所で、まあ、自分と同じ症状だと思っても、まあ、処方されたお薬はですね絶対にあげてはいけません。
はい、ダメなんですね。
ダメですね。で、まあ、病院とかですね診療所で処方された薬はですね、まあ、その方の体質とか、まあ、その時の症状、まあ、他にこうかかっている病気などをですね考慮してこう先生がですね選んでもらってるものなので、はい、まあ、同じような症状でもですね、まあ、同じ病気とは限らないので、まあ、こう それを、まあ、他の人にね、はい、あげて使ったりはですねできないんですね、はい、
もう私あのちょっと身近でそういうのを見てたので大丈夫なのって大丈夫大丈夫とかって本人たちは言うんですよ。いや大丈夫じゃないと思うんだけどなと思いながら、でもやっちゃダメですね。
そうですね、やっぱりこうその人は実はね、このお薬に対してアレルギーがあったら もう大変なことになってしまうので、
ね、
はい、なのであげたりはしないでください、
はい、
まああとですね、まあ、大人の薬を、まあ、量を減らして子どもに飲ませることも、はい、まあね、避けていただけたらと思います。
量を減らしてもやっぱダメなんですね。
厳密に言うと、うん、まあ、子どもの量も一応決められてる量があるので、うん、
はい、
まあ、それを減らしたからといってそれが正しいかっていうのがですね、
うん、分かんないですよね。
分かんないので、
そうですよね、
まあ、そこは、ね、避けていただけたらと思います。
はい、
で最後になるんですが、
はい、
まあ、処方箋のですね有効期限は4日間っていうことになります、う
ん、
でこれはですね、まあ、処方箋の有効期限はですね、はい、特に記載がない場合はですね、
うん、
発行日を含めて4日間っていうのがもう決まってますので、
はい、
この4日間のうちにですね、まあ、土日祝日も含まれます、
はいはい、
なのでこうそれ土日とかですね行けない場合はですね、もう必ず、まあ、土日だけじゃなくてですね、まあ、年末これからある年末年始とかですね、うん、はい、ゴールデンウィークなどですね、もうこうその4日間で受け取れないことがですね、
はい、
かもしれないってことがあるようだったら、もう診察の際にですね、
はい、
まあ、医師にまあ相談していただけたらと思いますので、
うん、なるほど。この処方箋っていうのは、まあ、見ていただいてお医者さんがこう出すお薬のこれが4日間しか、はい、
そうですね、有効期限がありますので、
それ以降だとまた症状が変わってるかもしれないっていう
かもしれない部分もありますし、うん、その期限が切れた場合はですね、
はい、
まあ、まあ、そこの処方箋を出した、うん、まあ、薬局の方がこう、
はい、
まあ、先生に問い合わせをして延長してもらうかどうかって話になるんですが、
はいはい、
まあ、そこもね、約4日間って言って次5日目なので、
はい、
まあ、1週間経ったらその今お話しあったように症状がもう変わってるかもしれない部分もあるので、
う
ん、
そうですよね、
まあ、そこをまあどう判断するかは医師の判断になるかとは思うんですけど、
は
い、まあ、この4日間っていうのがあるので、
はい、
まあ、ちょっと今週もですね、まあ、今週とか今週ではないですけどこの週末とか、
うんうんうん、
こう行けそうにないなっていうのがあるようだったら、まあ、早めにもう薬局に処方箋だけは出すっていうことをしていただけたらと思います。まあ、薬局 に出すのが4日以内ってことになるので、
うん、
受け取るのはまあそれ以降でも問題はないんですけど、
うんうんうん、
処方箋を調剤薬局さんとかに出すっていうのが4日以内に提出してくださいっていう意味になりますの で、
うん、
まあ、その点をですね留意していただけたらと思います。
うんうん、はい、いや、これは本当にね、これから年末年始迎えるにあたってはちょっと気をつけて、
そうですね、
ね、最初からそういう風になるかもしれないっていうのは聞いておいた方がいいわけですよ ね、
お
医者さんにね、
はい、
はい、まあ、休みにもなりますのでね、皆さん本当にこれは気をつけていただきたいことなんですね、はい、
以上で薬についてよく知ろうということで薬の基本10項目をお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは2週にわたって、主任薬剤師の鈴木弘人さんにお話をお伺いしました。2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。 。